今日はフランス、パリからのレポートです。15日はフランスワインの新酒ボージョレ・ヌーボーの解禁日。今日は14日ですね。私ね、ワインはね、白ならまだ飲める、赤は実は苦手であんまり得意じゃないんだけれども、逆に言うとボージョレ・ヌーボーしか飲めないかも。なんかボージョレ・ヌーボーってフルーティーなもの多いじゃない、そういう方が。あんまり重たいものはね苦手なんですけど、なんでボージョレ・ヌーボーはねちょっと飲んでみたいですね、今年もね。気になる今年のボージョレの出来やボージョレ・ヌーボーの楽しみ方について今日はいろいろお伺いしましょう。伝えてくれますフラワーレポーターは、1年のおよそ3分の1をフランスで過ごすワインのフリーライター、堀昭雄さんです。こんにちは。
こんにちは。ボンジュール、ジマペル昭雄リ。
ボンジュー、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
昭雄さんとお呼びしてよろしいですか。
はい、よろしくお願いします。
昭雄さん、今そちらは何時でしょうか。
今こちらは朝の8時過ぎです。
おはようございます。
はい、おはようございます。
今どちらで何をされていましたか。
今パリにいまして、今日の午後からブルゴーニュに行く予定です。
いいですね。今日お天気いかがでしょう、パリは。
そうですね、気温は1度。
お、冷えますね。
で、あとまだ日が完全に昇ってないので、はい、多分曇りかなと思います。
この時期やっぱもうだいぶ寒いんですね、フランスはね。
寒いですね。
昭雄さんはワインのフリーライターということですけれども、
はい、
今現地ではどのような取材をされてるんでしょうか。
そうですね、先月フランスのワインの産地の中でもボルドーというところに行ってました。で、今日からはブルゴーニュの方で栄光の3日間というお祭りがあるので、まあ、それにこう乗っかってちょっと取材に行く予定です。
栄光の3日間って言うんですか。解禁の日からの最初の3日のことですか。
いや、解禁の日は木曜日なんですけれど、栄光の3日間は土曜日から始まります。
で、皆さん新酒を試飲したりとかする期間なんですね。
そうですね。
ボージョレ・ヌーボーのやっぱ解禁でフランスも大いに盛り上がってるんでしょうか。
いや、日本ほどの盛り上がりは実はないんですよ。
なんか当たり前みたいな。
もうそうですね、フランス人にとっては、まあ、この11月第3木曜日が、まあ、新酒のお披露目ということで、浸透していますので、まあ、ヌーボーだけがというわけではなく、まあ、学食でも、こう、新酒が振る舞われたりとか、割とヌーボーだけにスポットが当たることはないですね。
じゃあもうむしろ日本の方がわーってなっちゃってる感じなんですね。
そうですね、フランス人の学生さんとかはこの時期に日本人は赤ワインのお風呂に使ってるんじゃないかっていう冗談を言うくらいに。
ということは、はい、この日本での熱狂ぶりがもうそちらではちょっと有名になっているということですか。
そうですね、まさにその通りです。
なんか急に恥ずかしくなってきちゃった。そうなんですね。そうなんだ。あ、こちらではね、やっぱ毎年みんなすごい楽しみにして、すごいはい、やっぱニュースもね取り上げますし、はい、どのニュース番組でも試飲したりとかね、まあ、試飲というかレポーターの方がいろいろレポートされたりするんです、はい、そうですか。
日本がボジョレ・ヌーボーの輸入国としてはもうトップですので、はい、
そうなんですね。
それでもやっぱりすごく日本はボジョレにとって日本が有名という感じですかね。
ありがとうございます。でもじゃあちょっと今年のね、はい、いろいろ出来特徴などについても引き続きお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ワールドフラワーズネットワーク、今日はフランスパリにお住まいの堀昭雄さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、いよいよ今夜解禁、まあ、正確に言いますと15日深夜0時解禁になるボージョレ・ヌーボーですけれども、
はい、
あれですよね、時差の関係で日本がフランスよりも早いというか、世界で一番早く、
世界で一番早く飲めるんです。
そうなんですよね。だからちょっとお得ですよね、
はい、それもあって、まあ、あの日本ではすごく、まあ、ボジョレーの、ブームが生まれたっていうことですね。
そう、今こっち日本は夕方の4時15分になるんですけれども、はい、もう本当あと数時間、はい、8時間もしたらね、お店にいれば飲めちゃうわけですからね。
はい、
の今年のボージョレ・ヌーボー特徴ってどういうところでしょうか。
もう特徴はとにかく今年は生産量が少ないですね。
うん、あ、そうなんですね。
あのもうあの本当あの異常気象って言ってしまったら簡単なんですけれど、もう今年は本当にもうジェットコースターみたいに天候がコロコロ変わりまして、で最終的にボジョレ全体の収穫量が例年の 50% くらいしかないんですね。
半分ですか。
半分です、半分です。なのでその中でまたボジョレを作れるのは全体量の 50% って決まってるので、どうにか 60% まで上げてもらって、でどうにか皆さん作ってる状態ですね。
あの質としてはどうですか、ブドウの。
あ、質はすごく良いです。私もまだ読んでないんですけれど、飲んでないんですけれど、あの人から聞く話によるととても良いです。
じゃあで質が良くてでも、ね、収穫量が少ないってことはちょっとお値段が高くなるんじゃないかなって感じがするんですが。
するんですけれど、あのそこもあの日本のインポーターあの輸入業者の方が、あの非常に今やっぱりあのヌーボーしか飲まれないっていう方もいらっしゃるので、あのそれはあの非常に頑張って、あの去年と同じ値段で据え置きをしてらっしゃるので、ある意味すごく今年のヌーボーはお買い得です。
あ、逆にお買い得になるわけですね。
はい、
そうなんだ。
すごく値段は高いのに、あの踏ん張って皆様が同じ値段で出してらっしゃるので、非常にお買い得のヌーボーです。
そうなんですね。
はい、
なんか中でもおすすめのボージョレ・ヌーボーありますか、秋代さんの。
まあ、もうそれはもう断絶ありまして、あの実はブルゴーニュにあの中田浩二さんという岡山出身の日本人が住んでらっしゃるんです、住んでらっしゃるんですね。でその方が作ってるヌーボーというのがもう毎年のこのヌーボーの特徴を表してて素晴らしいんですね。少しあのちょっと専門的な話になっちゃうんですが、あのヌーボーっていうのは、まあ、あのある意味味を一定させようとさせるために、あの発酵させる前にちょっと熱を入れるんですね。60度とか70度とか。それをあの中田さんは一切されないので、あの本当にその年できたままのワインができるのが、まあ、中田さんのところの良いところですかね。
本当もうブドウの味が、
ルージュモンと言いますので、もしルージュモンというボジョレヌーボーを見つけたらぜひ飲んでみてください、
ルージュモンですね。覚えておきます。
ルージュモンです。
わかりました。
はい、
あの、現地のパリっ子たちのボジョレヌーボーの楽しみ方をぜひ最後に教えていただけますか。
そうですね、あの本当にボジョレヌーボーはあのパリっ子たちにとってはそんなに盛り上がるものでは実はないんですね。ただやっぱりパリの方も旬のものっていうのはすごく好きなので、あの15日にはスーパーやいろんなところでボジョレ・ヌーボーが山積みになりますし、で、まあ、それで家に帰って、まあ、旬なものと旬なワインを合わせて楽しもうかなっていう、そんな感じですかね。
でもなんかおしゃれだわ、勉強になりました。今日どうもありがとうございました。
はい、
今日のフラワーレポーターはフランス・パリにお住まいの堀明夫さんにお話を伺いました。